広報柳井2018年4月12日号。花はいつしか過ぎ、葉桜の季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、柳井のおしゃべり図書館、2ページから6ページ。ピックアップ、7ページから9ページ。平成30年度、柳井市当初予算、10ページから13ページ。市政だより、14ページから17ページ。町の出来事、18ページ。健康&すくすく、19ページから21ページ。柳井の維新150年連載コラム丸2、山口フラワーランドイベントガイド、市の人口、5月の献血、休日夜間応急診療所、県小児救急医療電話相談、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ。季節の便り、山口フラワーランド、24ページ。表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2018年4月12日号、ナンバー303、市章 http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。イカチ天神祭り、4月1日。イカチ氷室亀山神社。柳井市地域ブランド認証マークが添えられています。180年以上の歴史を持ち、通称牛天神と呼ばれ親しまれているイカチ天神祭りの様子です。ご神幸行列では金蘭ドンスで着飾った鬼神牛がお網代越しを引いて氷室亀山神社の参道を練り歩きました。2ページ、特集、柳井のおしゃべり図書館、6ページまで。さあ、新しい図書館について一緒に考えましょう。柳井商業高等学校跡地に新しい図書館を作ることになりました。毎日でも行きたくなるような場所になるように、スタジオ L 山崎亮氏の監修のもと、ワクワクウキウキするアイデアを出し合うワークショップ、柳井のおしゃべり図書館が開催されています。第1回は2月9日金曜、サンビーム柳井で山崎氏を講師に迎え、柳井人づくりアカデミーとして開催し、約700人が参加しました。第2回は3月2日金曜、山口フラワーランドで開催し、約40人が参加して、前回よりもさらに踏み込んだ図書館でやってみたいことについて意見を交換しました。このおしゃべり図書館では、参加者の皆さん一人一人が主人公、子どもから大人までいろいろな人たちが新しい図書館について語り合っています。3ページ、紙面の上3分の1が山崎亮氏のプロフィールと上半身の写真が、中3分の1は山崎氏のメッセージが掲載されています。山崎亮、スタジオ L 代表、東北芸術工科大学教授、コミュニティデザイン学科長、慶応義塾大学 特別招聘教授、1973年愛知県生まれ、大阪府立大学大学院及び東京大学大学院修了、博士、工学、建築事務所を経て2005年にスタジオ L を設立。著書、町の幸福論は国語の教科書に取り上げられ、柳井市内の小学6年生も授業で学んでいる。図書館はどう始まったのか。お金持ちが持っている本をみんなに見せてあげようと始めたのか。もしくは一人一人が持っている本を集めてみんなで読めるようにしたのか。自分では買い揃えることができないほどの本がある図書館は、自分たちの生活をより良くするための情報が集まっている場所だと思います。そして書籍以外の様々な情報源がある現代、本を読むこと以外のことができる図書館が必要です。自分の生活に必要な情報が得られる、活動、仕事、友達が増えるきっかけになる情報館、イコール図書館を市民の皆さんと作っていくことが必要です。私たちスタジオ L はこれまで図書館のプロジェクトを2つから3つほどお手伝いしています。そのような中で、スマホで何でも情報が得られる時代になり、新しい概念で図書館を作らないといけないのではと思っています。そうしないとみんなに利用してもらえる図書館にはなりません。自分の子供や孫の時代になった時に必要とされる図書館を考えてほしいです。想像力を使って長いスパンで図書館のあり方を考えてほしいと思います。せっかくお金をかけて新しい図書館を作るのであれば、従来の図書館のイメージで考えるのではなく、そもそも図書館と呼ばない方がいいぐらいの気持ちで考えてもいいのかもしれません。いろいろな事例を学びながら、柳井市にはどんな図書館が必要なのか、皆さんの生活実感と図書館でどんなことをやりたいのかを混ぜ合わせながら考えてください。紙面の下3分の1は、2月9日に行われたアンケート結果が棒グラフで示されています。アンケート内容は、新しくできる図書館で本を読む、借りる以外にどのようなことをしたいですか、当てはまるものを3つというものです。回答数は179人。14項目ある項目を上から順に読み上げます。1、コーヒーやお茶を飲む。2、講座などで学ぶ。3、くつろぐ、昼寝をする。4、体を動かす、スポーツをする。5、親子で遊ぶ。6、本以外のものの貸し借り。7、物を買う、販売する。8、音楽を演奏する、歌う。9、困りごとを相談する。10、仕事をする。11、野菜やお花などを育てる。12、料理をする。13、木工作品など物を作る。14、その他。表を終わります。4ページ。小学校6年生はこう考えた。大畑小学校6年生は、誰にとっても魅力あふれる図書館になったらいいな、と思いました。本が見つけやすかったり、子供でも探しやすい工夫が必要です。高齢者や体の不自由な方、子供連れの方にも使いやすい図書館が必要です。また、見た目も大切。綺麗な建物の屋外のハンモックで本が読めたらいいな、と思いました。柳井小学校6年生は、遊べる広場、 スポーツができる施設があったり、図書館の中は小さい子供が遊べる部屋、集中して勉強できる部屋、自然を生かした部屋、飲食しながら本が読める部屋など、テーマ別の部屋があるといいな、と思いました。体の不自由な方のために、スロープ等の設置も大切です。伊加地小学校6年生は、市民が集まる楽しい図書館にしたいと考えました。作家を招いた座談会や読み聞かせ等のイベントを開催したり、トランポリンなど室内で遊べる施設の設置、静かに勉強する落ち着ける空間づくりなどが必要だと思いました。各小学校、発表の様子の写真が添えられています。理想の暮らしは、図書館でどんなことがしたい？柳井市での自分の理想の暮らしについて考え、それを実現するために、図書館でどんなことをしたいかを考えました。しおりとワークシートに各自書き込んだ後、会場の何人かに発表してもらいました。理想の暮らしでは、休日にすることがいっぱいあるような、賑やかな暮らしがしたい。地域の人と和やかに、時にはお酒を飲みながら暮らしたい。平和でゆったりした生活がしたい、という意見がありました。図書館でどんなことをしたいかについては、無理をしない野菜作りや、運動の知識を図書館で得る。床暖房や足湯でぬくぬくしたい。図書館の周りを散歩しながらスケッチしたり、俳句を読んだりしながらおしゃべりしたい。今やっている団体で活動したい。学生だけで話したり、飲食したいなど、一人一人のやりたいこと、アイデアがたくさん出てきました。参加した多くの皆さんから、図書館へのさまざまな意見が飛び出しました。意見を発表される様子の3名の方の写真が掲載されています。
5ページ、担当は田尾本遥です。8ページまで。図書館でやってみたいことは、バンドの演奏や練習ができるところがあったらいいな。映画の上映できる場所を作ってみんなで見られたり、子供たちに読み聞かせができたり、柳井の商店とコラボしたり、動物と触れ合える場所もあったらいいなという意見が出ました。スカイプなどで全国や世界とつながったりできたらいいな。緑イコール苔がある図書館も面白そうかな。時間帯で変わるバーやカフェやレストランがあって、最後はカプセルホテルで宿泊できるというのもいいねというアイデアが出ました。子ども食堂など、料理ができて食事ができる場所があるといいねと盛り上がりました。ウサギなど動物と触れ合える場所、例えば自分のペット自慢ができたり、ペットを通じて人と人がつながるような命をつなぐイベントがしたいです。図書館に行ったらあれに会える、あれが見られるというインパクトが必要。一人でまったりくつろぎたい場所と、みんなで集まって何かしたい場所をしっかり分けて、両方できる図書館になったらいいな。人と出会う図書館にしたいです。館内に木のオブジェがあるなど、雨が降っても子供が遊べるスペースがあるといいな。ボードゲームや将棋もできたり、屋外には芝生広場があって、親子で遊べたり、自給自足のハウトゥー、栽培から調理を発信できる場所にしていきたいです。歴史で人と人をつなぐ図書館をテーマに、文献で古代のお酒の作り方を調べて実際に作ってみたい。家にある不要な本を持ってきて、気に入った本を持って帰ることができたり、小中学校の情報を集約して発信できたらいいな。発表会の様子の写真が6枚添えられています。アンケート結果、 2月9日、円グラフになっています。とても良かった、57.0%。良かった、32.4%。あまり良くなかった、1.7%。無回答、8.9%。円グラフ終わります。今日2月9日の発表会、講演会やワークショップはいかがでしたか？いろいろな世代の人が集まって将来のことを考えるきっかけになった。今から何を取り組んでいくべきか、何をすべきかを示してもらったような気がした。小学生がこんなに考えてくれたのかと感動した。市民が真剣にアイデアを出していた。6ページ。人と人とのつながりを生む仕掛けはマルシェです。各地域の特産品を発信できる場所に、外では軒下を使って、ベンチでゆっくりしたり、カフェでお茶したり、バリバリ仕事ができるように Wi-Fi もある施設だといいねという意見が出ました。発表会の様子の写真が添えられています。イラストが添えられています。山崎さんの好評、次世代の図書館をイメージしよう。AI、米印、人工知能、アーティフィシャル、インテリジェンスの略、人間の知的能力をコンピューター上で実現する技術が進化していく将来、情報を手に入れるだけの図書館だったら必要なくなってしまいます。図書館の概念を広げて、次世代の図書館をイメージしてください。そして、完成後も図書館に関わってください。図書館ができて、そこで活動することで、健康で長生きできるようになったというのが理想です。山崎さんの写真が添えられています。
これからのおしゃべり図書館は、今夏あと2回予定しています。山崎さんは自分の人生が楽しくなる機会にしてほしい。役所のためでも、自分のためだけでもなく、その感が大事と話されています。皆さんで新しい図書館について語り合いましょう。詳しい日程などは後日、広報、ホームページ等でお知らせします。問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111、内線471。
アンケート結果、3月2日、円グラフになっています。とても良かった、72.2%。良かった、25.0%。あまり良くなかった、2.8%。円グラフ終わります。今日3月2日のワークショップはいかがでしたか？ニックネームで呼ぶことにより、初めから和やかなスタートが切れた。図書館を中心にいろいろなアイデアが出てきて、とても楽しい時間だった。今日の活動の中でもつながりのきっかけが生まれた。いろんな人の意見を聞いて視野が広がった。みんなでワイワイしながら楽しくおしゃべりできた。とてもいい雰囲気の中でいろんなアイデアが出た。未来の図書館の姿をイメージすることができた。印象に残ったこと、3月2日ワークショップ、学生さん、現役社会人、家庭人、リタイアした人、様々な人が集まっていた。図書館の概念を変えていく必要を感じた。未来にも耐える図書館を考えることの楽しさと大変さ、情報をどのように載せていくか、伝えていくか、共有していくか、人が集まる場所であることが大事だなと思う。柳井氏が一つになれるような図書館になればいい。年齢、立場の違う人の意見や思いが聞けて何よりだった。達成感を感じることができた。7ページ、ピックアップ。9ページまで。
ゴールデンウィーク期間中のゴミ収集日程表になっています。 4月28日土曜から5月6日日曜の間が表になっています。定期収集、収集する日のみ読み上げます。可燃ごみ、月曜、木曜、収集地域、4月30日月曜、収集、火曜、金曜、収集地域、5月1日火曜、収集、不燃ごみ、瓶、乾電池、5月2日水曜のみ収集、缶、金属類、ペットボトル、古紙、5月1日火曜、5月2日水曜、5月3日木曜、5月4日金曜に収集します。問い合わせ、不燃ごみ、瓶、乾電池、缶、金属類、ペットボトル、古紙は第1週に収集する地域のみ対象です。市民生活課、電話 22-2111、 内線165。5月3日木曜、4日金曜の可燃ごみの収集は実施しませんのでご注意ください。直接持ち込み、清掃センター、可燃ごみ、有料。4月28日土曜から4月30日月曜の間は13時から16時。5月1日火曜、2日水曜は8時30分から12時、13時から16時30分。5月3日木曜から5月6日日曜の間は13時から16時。問い合わせ、清掃センター電話 22-2270。 土曜、日曜、祝日、粗大ごみ持ち込み不可。不燃物処理場、不燃ごみ有料。4月28日土曜、29日日曜は13時から16時。5月1日火曜、2日水曜は8時30分から12時、13時から16時30分。5月5日土曜、6日日曜は13時から16時。問い合わせ、不燃物処理場、電話 22-6306。 5月3日木曜、4日金曜の粗大ごみの個別収集は5月7日月曜に実施します。表終わります。
次、中山間地域の農業者を支援します。中山間地域等直接支払い交付金、中山間地域等の条件不利地の農用地の農業生産活動を将来に向けて維持するために、集落協定に基づいた活動組織を支援します。実施方法、農地を維持するための5年間の集落協定を市と結び実施します。活動事例、1、耕作放棄地の発生防止。2、若者などの参画による安定的な営農体制づくり。高負担化、他、休憩者20分の1以上、10ワールあたり2万1000円。関係者100分の1以上、10ワールあたり8000円。畑、休憩者15度以上、10ワールあたり1万1500円。関係者8度以上、10ワールあたり3500円。申し込み期限、6月29日金曜。申し込み問い合わせ、農林水産課、電話 22-2111、内線352。次、地域の手で農地・農業用施設を守ろう。多面的機能支払い交付金、農地や農業用施設などの資源を守るため、地域の皆さんが活動組織を作り、共同で保全活動に取り組むことにより、交付金を受けることができます。農地維持支払い交付金、 水路の泥上げや道路の草刈り等の活動を支援します。交付単価、他、10ワールあたり3000円、畑、10ワールあたり2000円、資源向上支払い交付金、農業振興地域内の農用地のみ交付対象。丸1、水路、農道の軽微な補修や景観形成のための植栽などの共同活動を支援します。交付単価、他、10ワールあたり2400円、畑、10ワールあたり1440円。丸2、水路の更新など、農業用施設の長寿命化を図るための活動を支援します。交付単価、他、10ワールあたり4400円。畑、10ワールあたり2000円。米印、取り組み状況によっては減額される場合があります。活動の手順、活動範囲を決め、活動組織を作る。活動組織の規約を定めて、事業計画、原則5年間を作る。市へ申請書類を提出し、計画の認定を受ける。申し込み期限6月29日金曜。申し込み問い合わせ、経済建設課、電話 22-2111、内線373。8ページ。
固定資産税、都市計画税、軽自動車税は5月に、市県民税、国民健康保険税は6月に、納税通知をお届けします。皆さんに納めていただく税金は、市の仕事を円滑に進める上で重要な役割を果たします。貴重な財源である市税を有効に使うため、納期内の納税にご協力をお願いします。平成30年度の市税納期限表になっています。読み上げます。固定資産税、都市計画税、4期あります。1期5月31日木曜、2期7月31日火曜、3期10月1日月曜、4期12月28日金曜。市県民税4期あります。1期7月2日月曜、2期8月31日金曜、3期10月31日水曜、4期31年1月31日木曜。軽自動車税1回の納税です。5月31日木曜。国民健康保険税10期に分かれています。読み上げます。1期7月2日月曜、2期7月31日火曜、3期8月31日金曜、4期10月1日月曜、5期10月31日水曜、6期11月30日金曜、7期12月28日金曜、8期平成31年1月31日木曜、9期2月28日木曜、10期4月1日月曜、表終わります。安心便利な口座振替をお勧めします。口座振替の手続きに必要なもの、預貯金通帳、通帳使用の印鑑、納税通知書、口座振替の手続きができる場所、預貯金口座のある市内金融機関、税務課、問い合わせ、税務課電話 22-2111、内線131-132、総合口座通帳のイラストが添えられています。
次、危険空き家の除却費用を一部補助します。他にも要件等がありますので、詳しくはお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、都市計画、建築課、電話 22-2111、内線237、 対象となる空き家、次の条件をすべて満たす木造住宅で、不良度判定が基準を満たし、かつ周辺への危険があるもの、米印、申し込み後、事前に現地調査を実施し、住宅の不良度や周辺への危険度を判定します。常時無人の状態の戸建て住宅、2分の1以上が居住用、個人が所有する住宅、所有権以外の権利が設定されていない住宅、法的措置を命じられている特定空き家等でないこと、補助対象者、次のすべてに該当するもの、法人は除く、老朽危険空き家の所有者または老朽危険空き家がある敷地の所有者、相続人、代理人を含む、柳井市の市税の滞納がないもの、世帯全員の市町村民税所得割額の合計額が30万4200円未満のもの、補助対象経費、市内に本店がある解体業者へ依頼し支払った老朽危険空き家の除却工事費用、住宅の一部を除却する工事、他の制度による補助金等の交付対象となる工事費用は補助対象経費に含まず、補助額、補助対象経費の額の3分の1、上限額30万円、募集件数10件、募集期間4月16日月曜から5月31日木曜、注意事項、補助金の交付決定前に工事に着手した場合、契約を含むは補助対象外となります。11月9日金曜までに事業を完了できない場合、補助を受けられません。
9ページ担当は柳沢智美です。12ページまで。下水口清掃にご協力をお願いします。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線165、自治会の皆さんにお願いすること、泥土掘り上げ作業、泥土回収場所、車両が通る道路までの運搬作業、収集車への泥土積み込み作業、午前中に終わるよう計画してください。自治会内の泥土回収場所への収集車の誘導をお願いします。下水口を消毒するときは、使用者が直接医薬品販売店で購入し、薬剤師、販売業者から説明を受け、購入者自らが散布してください。誤飲事故を防止するため、絶対にペットボトルなどで小分けして配布しないでください。家庭ごみ、粗大ごみ、庭木、草等など、下水口清掃以外のものは出さないでください。作業中は怪我をしないように互いに声かけをして、無理をせず十分に注意してください。実施日、雨天決行。5月13日、日曜。白方東1、白方東2、白方西下、白方西2、江ノ浦東、江ノ浦西、宮本東、宮本西、宮野、大谷、大谷東、千歳、野路、金風、金風団地、片野東、片野西、北中外作、姫田、今市、新町、上田、東後ろ寺、西後ろ寺、尾の上、和田、サントピア、国清、迫田、下バサラ、中バサラ、土手、北浜、亀岡、魚町、久保、金谷、古市、中野、愛宕、須崎、小野下後ろ、神出、小木の女将、小木の尾中、小木の尾下、揚げ浜、伊保の庄緑、高須住宅、朝日ヶ丘。 5月20日日曜。詳しくは各出張所にお問い合わせください。新庄地区5月27日日曜、実施自治会以外。新庄出張所電話 22-0069。 大畑地区実施地区大畑出張所電話 45-2211。 5月27日日曜。南中外作東土手新天地山根山根西中心広瀬一丁田団地北町新一六新一中新一三天神二天神北天神南南浜東大都市中大都市西大都市瑞穂柳町スイートレジデンス柳井駅前東日の上西日の上サントノーレ柳井中央中塚美濃越東コープ柳井美濃越南グランシエロ柳井駅南グランビュー南町ビークス柳井駅南瀬戸川筒坊石西筒坊石東向こう寺西向こう寺浜の内新生月出東月出西月出北西高須西タブロギ。大畑地区の下水口清掃は5月20日日曜です。下水口清掃は各地区の皆さんの自主活動で実施されています。皆さんのご協力をお願いします。日時5月20日日曜、雨天決行、8時から収集開始。実施地区、中筋、西本谷、東浜、西浜、宮花団地、瀬戸、鹿見、櫛の下、住吉、天神、本町、本町団地、天皇、東村、恵比寿町、遠崎本町、おたび、西里、杉の木、宮の下。お願い、1、トラックへは必ず自治会で積み込んでください。2、消毒用乳剤の散布は環境に配慮し実施しません。3、家庭ゴミ、粗大ゴミは絶対に出さないでください。問い合わせ、大畑出張所、電話 45-2211。 将来、農業法人等で就職したい人を募集します。平成30年度、農業インターンシップ事業。農業法人等に就職した時の具体的なイメージを持つために、市内の農業法人等の下での就業を体験します。詳しくはお問い合わせください。実施期間、原則7日間。就業先、市内農業法人等、農林水産課が受け入れ先等を調整。就業内容、時期や農作物の品種等により異なるため、内容は受け入れ先の方針による。応募資格、18歳以上。未成年者は保護者同意が必要。募集人数2人先着順。報酬、受け入れ先との雇用契約による。就業時間、受け入れ先の就業規則による。参加費無料、交通費宿泊費等は自己負担。募集期限12月28日金曜、執務時間内。申し込み問い合わせ、農林水産課電話 22-2111 内線353。農業の様子の写真が掲載されています。10ページ